はようございます。今朝はこの教会の67周年ということですけれども、今日初めて来られたという方も実はおられます。聖書の話、少し分かりにくいところもあるかもしれませんが、教会が大切に守ってきたことを、共に聞いていただければと思います。一言お祈りをいたします。天の地なる神様、67周年のこの時を感謝いたします。どうぞ神様の御言葉を共に聞きます。どうぞお一人お一人が理解して心に留めることができるように助けてください。主イエス様の名前でお祈りいたします。アーメン。67周年ということですが、何をもって教会の誕生日とするかということは、人間の誕生日ほど実ははっきりしてないと思うんですね。会社でしたら、何か総会をやったとか、登記が終わったとか、何か区切りがあると思いますけれども、実は白金キリスト教会の誕生の時はそんなはっきりしたものではなくって、盛大に設立記念礼拝をやったとか、そういうことではどうもないようなんですね。1956年の10月の末から11月にかけて、坂出で天幕を張って伝道集会が行われたということです。なんかどうもその辺の金滝委員の横あたりの神社の、なぜか神社の敷地を、借りたそうなんですけれども、お地蔵さんだそうです、はい。よく天幕伝道とか天幕集会とか言われまして、何回もそれが、教会の建物がまだなかったので、そういうことを何回もしたそうです。でその第1回の天幕伝道が終わってすぐに、これもそのすぐ近くにあるんですが、寿町の中村接骨院というところの一室をお借りして、集会が始まったということなんですが、それが11月の第1週ということで、白金キリスト教会の始まりとなっています。で1959年に教会が、白金町の借家に、移りました。おそらくこの頃から白金キリスト教会という名前が生まれたのだと思いますが、どうしてその名前がついたかというのをいろいろ調べても出てきません。宣教師の先生がおられた時は堺で福音センターという名前も一緒に使われていたようです。同じジェカの、仲間の香川県の教会はそれぞれ、高松なんとか教会とかですね、丸亀聖書教会、善通寺キリスト教会、水戸与中央キリスト教会、観音寺聖書教会とですね、ちゃんと都市や、町の名前がついているのに、なぜかこの教会は坂出市白金町という、同じ坂出市の人でも知らない人もいるかもしれないというような、とても狭いエリアから教会の名前が付けられました。おそらくですね、少し遅れて、また後で、金岡さんからお話ししたら分かるかもしれませんが、少し駅に近い方で坂出聖書教会という教会が開拓されてたようなんですね。おそらくそれと区別する上で白金キリスト教会となったのかなということも言われています。しかし坂出聖書教会は、10年も経たないうちに、合併して亡くなってしまいました。ただその時に、坂出聖書教会ではなく白金キリスト教会の方の名前が残ったというのも、何か不思議な神様の導きのように思います。というのは白金キリスト教会という名前自体がですね、教会が、この地域コミュニティに根ざして地域に仕えるという、ビジョンにつながっていったと思うんですね。教会の名前って結構大切で、その教会が何を目指すかを、よく表していると思います。もう最近はあまり土地の名前を付けない教会も増えています。おそらくそういう教会は、あまりその地元から人が来るという意識もあんまりなくってですね、いろいろなミニストリーをやって、もう広く教会、 人が集まればいいという、多分そういうビジョンでやってるんだと思います。まあ、そういう意味で境でどころか白金キリスト教会という名前というのは、まさにもう教会はコミュニティに、まあ、根ざしていくんだという、そういうメッセージを最初の人が持った、まあ、きっかけはそうでなかったのかもしれませんが、今となっては私自身はそのようにメッセージを受け取っています。今朝は67周年なんですけれども、特別に聖書の箇所を選んだというよりは先週の続きから準備しました。まあ、しかし私たちが教会の誕生を祝うのにふさわしい御言葉が備えられていたと思います。私たちの教会が67年継続してきたことは決して当たり前のことではないと思います。まあ、ご存知のように香川県で今多くの教会が困難な状況にあります。初めての方からすれば何のことか分からないかもしれませんが、少子高齢化あるいは、過疎化ということが言われますけれども、40年50年続いた教会が、本当もう数えるほど片手ほどの人しか来ていないというケースがいくつもあるわけです。まあ、もちろん人数が減ったからその教会がダメだったとかそういうことではありませんけれども、まあ、そういう教会も多い中で私たちの教会は67年ただ、続いたというだけでなく、まあ、今まさにこれから先10年20年30年を見据えて、ビジョンを掲げていこうとしています。本当にそのことは感謝だと思っていますし、神様が白金キリスト教会に対して持っておられる計画使命、ミッションがある、そのことを信じて忠実に従っていきたい、その決意を今朝新たにしたいと願っています。さてコロサイの2章6節から7節ですが、ここには教会がそういう意味で歩み続けていくためにどうしても必要なことが3つ記されていると思います。第1は私たちの信仰の原点はイエス・キリストご自身であるということです。第2はイエス・キリストを受け入れ信じた人はキリストにあって歩むということ。第3はこのキリストのうちに根ざし立てられる、キリスト中心の信仰に固く立ち続けるということです。6節の言葉に注目していただきたいと思います。このようにあなた方は主キリストイエスを受け入れたのですから、まあ、このようにと言いますと、ここまでこの手紙、まあ、これはパウロという人が書きましたが、ずっと言ってきたことを指してこのようにと言っています。じゃあこの際の教会、まあ、これは今のトルコにある町でもう今は遺跡しかありませんけれども、この町の人々がどのように主イエス様を受け入れたかを振り返ってみたいと思うんですね。1章の5節では、あなた方に届いた福音の真理の言葉、同じ1章6節では、あなた方の神の恵み、あなた方神の恵みを聞いて本当に理解したと言われています。福音の真理の言葉がコロサイの町に届けられました。コロサイの町の人々は神の恵みを聞きました。2章1節には、私があなた方やラオディケアの人たちのために、その他私と直接顔を合わせたことがない人たちのためにと書かれていますが、パウロ自身はコロサイ、その近くのラオディケアの町に行ったことはありませんでした。まあ、しかしパウロを通して救われたエパフラスという人がコロサイの町に福音を届けて、コロサイだけでなく近くの町ラオディケアとヒエラポリスにも教会が生み出されていきました。そのことが1章7節に書いています。このエパフラスという人はパウロの道路のしもべ、あなた方のためにキリストに忠実に仕えるものと評価されています。まあ、パウロがどれぐらいこのエパフラスという人を信頼していたかが伝わってきます。このエパフラスという人についてはこの手紙の最後の4章12節から13節に再び紹介があります。彼はいつもあなた方が神の御心のすべてを確信し、成熟したものとして固く立つことができるようにあなた方のために祈りに励んでいます。神の御心をすべて確信して成熟したものとして固く立つ、 まあ、これはまさにコロサイ人への手紙に書かれているパウロの願い目標そのものです。ですからエパフラスはパウロと全く同じ思いで一致してこのコロサイの教会のために奉仕していたということがわかります。このエパフラスに導かれた教会が、まあ、一章の6節に書いているように実を結び成長していました。しかしこの生まれたばかりの教会も間違った教えの影響を受け混乱が生じていました。このことをエパフラスから聞いたパウロはまだ顔を合わせたことがないコロサイの教会のために、まあ、当時パウロという人はローマの獄中にありましたが獄中から手紙を書きました。今朝は67周年を記念する礼拝ですけれども、この教会自体が、まあ、さっきも少し話したんですがどんなふうに始まってどんなふうに、来たのか、ぜひ階段のところに記念誌歴代の記念誌が飾ってあるんですが、そういったものを読んでぜひ皆さんも振り返っていただきたいと思います。まあ、日本全体がそうなんですけれども戦争が終わって10年ぐらい経過した1950年代昭和30年代ですけれどもアメリカやヨーロッパからたくさんの宣教師が、主イエスキリストの福音を伝えるためにやってきました。まあ、これは日本全体で起こったことで、その60年代70年代が、日本で、まあ、クリスチャンの人が一気に増えた時代とも言われています。はるばるこの境出の地にも来てくださった。そしてこの地に住んでイエス・キリストの福音を伝えてくださいました。まあ、さっきも言いましたようにまだ教会の建物がない、まあ、借りる建物さえない時代ですから、まあ、天幕の集会が何度も開かれて、今からは思えば信じられないぐらいたくさんの人がそこに集まっていたんですね。そうやって、まあ、日本人のサポートする牧師もいましたけれども、まあ、おそらく宣教師の先生たちのたどたどしい日本語で多くの人が聖書のお話イエス様の福音を聞きました。こうやって福音は私たちに伝えられたんですね。まあ、これもまあ、今日は安西幸雄先生ご夫妻もちょっと来てくださっていて、まあ、この後で安西幸雄先生はまあ、私たちの教会も支援している、まあ、坂西慎吾先生と今タイで使えている、まあ、若い宣教師の先生を支援しているんですけれども、今本当に一生懸命言葉を覚えているというお話を聞きました。まあ、たどたどしい日本語でですね、じゃあ もう流暢な人が言った方がと思うんですけれども、まあ、これは私の考えかもしれませんが一生懸命覚えた日本語で語れることはもう大事なところだけなんですね。それがやっぱり伝わったんだろうなと私は思います。日本語ペラペラ喋るとですねいらないこともいっぱい喋ってるんですね。ですから、まあ、今日私のメッセージを聞いてもどこが一番大事だったんだろうかということは本当皆さんで、それが伝わることを願いますけれどもおそらくもう本当にたどたどしい日本語で一生懸命、まあ、イエス様の福音を伝えてくださった宣教師の先生のお話も本当にもう大事なことしか喋れなかったと思います。でもそれが伝わって多くの人がイエス様の福音を信じたのだとそんなふうに思います。はい、戻りますけれども、この際の信徒たちにもパウロたちはそのようにして福音を伝えました。そして、この際の信徒たちは、イエス様こそ天地の創造主であり全てに先立って存在した全ての上におられるお方教会の柱であるということをパウロたちから、マイパフラスを通してですね聞いてそれを信じました。このようにして主イエスキリストを受け入れたのだということです。つまりこの際の人たちが受け入れたのは人間の言い伝えによるものではないということです。これは同じパウロが書いた第一コリントというところにあります。そこから今年メッセージもしましたけれども、パウロの言葉アポロの言葉そういった神様の言葉を伝えた人ではなく神様の御言葉神の奥義であるイエス・キリストご自身それを受け入れたということです。 コロサイの人々にとってみればエパフラスが語った言葉ではなくイエス・キリストご自身ということです。これは当たり前のことかもしれませんが、私たちがいつも確認するべきことです。私たちは何を聞いて何を信じているのでしょうか。私たちに福音を伝えて教えてくれた人の言葉ではありません。神様の御言葉イエス・キリストご自身を信じているということです。第一コリントの15章1節から5節にはどのようなパウロがどのような言葉で福音を伝えたのかをしっかり覚えていなさいと伝え言いつつですね、伝えるべきそして信じるべき福音の内容が書かれています。キリストは聖書に書いてある通りに私たちの罪のために死なれ葬られ3日目によみがえられたということです。まあ、今日もいろんなことを喋っていますが、もうこのことだけ覚えて帰っていただければと思うぐらい、これが大切な私たちが信じていることです。キリストは聖書に書いてある通りに私たちの罪のために死なれ葬られ3日目によみがえられた、まあ、聖書に書いてある通りに3日目によみがえられたと言っています。まあ、聖書に書いている通りにと2度も繰り返していますが、これはイエス・キリストの救いの技が全て神様のご計画、預言者たちによって語られたことの実現、成就であるということです。このようにイエス・キリストを受け入れた、信じたのだということを私たちは忘れてはならないし、私たちがいつも立ち返る信仰の原点です。新約聖書がまだ今のような形にまとめられていない時代に、クリスチャンはこのようにして自分たちが信じている内容を覚えやすい文章にまとめていたようです。おそらくそれが、今日私たちも告白しましたけれども、まあ、使徒信条のような形になったと思うんですね。まあ、その原型になったと、考えることができます。さまざまな人を通して伝えられた福音、私たちが受け入れた福音、その中心はキリストである。キリストが成し遂げてくださった救いの技、聖書に書いている通りに私たちの罪のために十字架で死なれ葬られ、聖書に書かれている通りによみがえったお方、そのことをまず覚えたいと思います。第二の点ですけれども、私たちの信仰生活はこのように主イエス様を信じて受け入れることから始まります。でイエス様を信じた人に向かってパウロはキリストにあって歩みなさいと命じています。キリストにあって歩むとはどういうことでしょうか。まあ、これはもう日本語でも歩むというのは足で歩くということではなく、まあ、人生といいますか生きていく、そのことを表すために歩むという言葉が使われていますけれども、おそらくその原型は旧約聖書にあると思うんですね。旧約聖書では信仰に生きる生涯そのものが歩むという言葉で表されていました。創世記に出てくる人物ですが、エノクは神と共に歩んだ、ノアは神と共に歩んだと書かれています。神と共に歩むという言い方にどんな時も誠の神様から離れない、生活の中心にいつも神様がおられる、いつも神様の喜ばれる生き方をする、もういろんな意味が含まれています。文字通り一歩一歩、一日一日神様と共に生きる、それが神と共に歩むということです。キリストにあった歩みも基本的には同じです。主イエス様を信じて受け入れた人はどんな時も主イエス様と共に歩んでいきます。まあ、それだけではなくって、キリストにあってという言葉に私たちとキリストの特別な関係が示されています。このことをコロサイの2章12節ではこのように言っています。バプテスマにおいてあなた方はキリストと共に葬られ、キリストと共によみがえらされたのです。3章1節でもあなた方はキリストと共によみがえらされたのならと言っています。まあ、このことをもっとはっきり言っているのが、 何箇所も開いて恐縮ですが、ローマの6章4節ですね。私たちはキリストの死に預かるバプテスマによってキリストと共に葬られたのです。それはちょうどキリストが御父の栄光によって死者の中からよみがえられたように、私たちも新しい命に歩むためです。この聖書の言葉から分かるように、主イエスキリストにあって歩むとは、キリストの新しい命に生きるということです。主イエス様を信じた人はイエスキリストと共に死によみがえり、新しい命に生きるものとされた。もちろんこれは実際に死んだということではなく、霊的にという意味ですけれども、罪と奴隷となっていた私たちが罪から解放され、新しい主イエスキリストを中心とした生き方へと変えられた。これが主イエスキリストにあって歩むということです。これは私たちが願うとか意識するに関わらないことで、イエス様を信じて受け入れた人に起こっている事実です。そうであるならば、私たちの人生の中心に、そして私たちの生きる目的の中心にイエスキリストがおられるはずです。このことが1章6節では、主にふさわしく歩み、あらゆる点で主に喜ばれると言っているわけです。主にふさわしい歩みをするためには、神様が何を願っておられるのかをもっと知ることが必要です。つまり神様の御言葉をもっと知り理解することが必要です。私たちは主イエス様にあって歩んでいるでしょうか。私たちの教会は主イエス様にあって歩んでいるでしょうか。今朝それをもう一度確認したいと思います。3番目の点、最後の点に入ります。主イエス様を信じて受け入れてキリストにあって歩む私たちは、キリストのうちに根ざし建てられるということです。ここで使われているのは建物のイメージ、例えです。建物がしっかりとしたものであるためには、土台がしっかりしていることが必要です。同じように私たちキリスト者クリスチャンは、しっかりした土台、つまりキリストに根を下ろして建てられることが必要だということです。これは私たちが、そして教会が、さまざまな試練と戦いの中で堅固な建物のように立ち続けるためです。パウロがコロサイ教会に手紙を書き送った目的について先ほどお話ししましたが、コロサイ教会、あるいは近くにあったラオディキア、ヒエラポリスなどの教会ですが、直接パウロは顔を合わせたことがありません。そういった教会が間違った教えで混乱が生じていたということですが、どんな間違った教えだったのでしょうか。はっきりとは分かりませんが、2章の16節から23節から考えられることは、間違った立法主義、こうしなければならない、ああしなければならないといったことでがんじがらめになっている、あるいは極端な修行や自分を鍛錬することで救いや真理を見出そうとする人々がいた、あるいは神様と共に御使いを、天使を礼拝する人たちがいた、こういった人たちは結局自分の救いと完成だけを求める極端な個人主義の持ち主でした。で、教会がそういった人たちの影響を受けると、頭であるキリストに結びつこうとしないため、教会がバラバラになってしまう危険がありました。また教会を危うくする間違った教えは、こういった異端的な教えだけではありません。別のところでは肉の思い、この世の思い、それに対する警告がコロサイ書で言えば3章の5節から8節にあります。主イエスキリストにあって生きるものと私たちはされていると言いましたが、そうは言っても今私たちはこの世の中に生きているわけです。さまざまな試みがあり、誘惑があり、戦いがあります。私たちをイエス様から引き離そうとする力も働いています。パウロはコロサイの人たちが間違った教え、この世にあるものに誘惑され、惑わされてイエス様から離れることがないようにと、この手紙を書き送っています。さて、私たちが世にあって 固く立てられるにはどうしたらよいのか、それがキリストに根ざすということですが、言い換えれば、キリストの言葉に根ざすということです。ここから私たちは主イエス様が語られた三条の説教の結論部分を思い起こすことができます。マタイの7章24節です。ですから私のこれらの言葉を聞いてそれを行う者は皆岩の上に家を建てた賢い人に例えることができます。雨が降って洪水が押し寄せ、風が吹いてその家を襲っても家は倒れませんでした。岩の上に土台が据えられていたからです。まさにイエス様のこのように言われました。これとは逆にイエス様の言葉を聞いても行わない人は砂の上に自分の家を建てた愚かな人に例えられています。雨や洪水が押し寄せると当然のように崩れて何も残りませんでした。私たちはキリストのうちに根ざしているでしょうか。キリストの御言葉に土台を置いているでしょうか。コロサイの3章16節では、キリストの言葉があなた方のうちに豊かに住むようにしなさいとも言っています。キリストの御言葉の上に築き上げられる、あるいは私たちの中に、うちにキリストの言葉が豊かに住んでいる、どっちにしてもキリストの御言葉を中心に私たちが信仰生活を送っていく、そうすれば私たちは固く立て上げられるということです。このように建物を建てるというイメージで、私たちの信仰がどうすれば固く立っていくのか、継続していくのかということが、説明されています。そうすれば、2章8節で言われているような虚しい騙し事の哲学に捉えられてしまうことがない、人間の言い伝えによってごまかされることもない、主イエス様の御言葉を中心に信仰生活を送り、そして共に教会を立て上げていくことができる、そのメッセージを今朝受け取りたいと思います。67周年を覚えて、礼拝を下げています教会に歩んできたこの、原稿なぜか63って書いてます。67周年の間にいろんなことがありました。この中にはまだ来て3年4年の方もいれば、さっき松川さんを紹介されましたが、さすがに67年前から来てる方、加納さんいるんですか？ただもう ほぼほぼ初期から。
ホームに入居してる前川さんはも
う、はい、ですから まだ おられるのはおられますが、ちょっと年を取っているのでこの場にはおられませんが、はい、でももう60年近く来てる方はおられます。本当にいろんなことがありました。嬉しいこともいっぱいありましたし、辛いことや悲しいこと、失望するようなこともありました。そんな歴史を重ねながら、でも教会がここまで建てられ続けてきたのはやはりイエス・キリストを中心としてきたからだと私たちは信じています。神様の御言葉に従ってきたから、御心に従ってきたから、時代の変化はいろいろありましたけれども、流されずにキリストに根ざしてきたから67年続いてきたのだと思います。一方、67年というとまだ一人の人の人生の長さにまだ達していないとも言えます。私たちの次の世代、さらに次の世代へと信仰が受け継がれて、教会が固く立ち続けていけるように共に祈っていきたいと思います。そのためにまず私たち一人一人がイエス・キリストにあって歩む、イエス・キリストに根ざしていけるように祈り合っていきたいと思います。お祈りしましょう。